皆さんおはようございます、インターネットでご覧の方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。イスラエルチームがですね、先週の水曜日ですね、10日に無事に帰国いたしました。ただですね、今現在は、自主隔離期間中であるので、まだですね、日常生活に戻っているわけではなくて、今隔離生活をね、一応10日間ぐらいですかね、行うというね、ことになっておりますので、どうぞ引き続きですね、もちろんどなたも感染はないでしょうけどね、しかし、日常の生活のうちにね、戻っていかれるようにお祈りをいただければというふうに、思います。今回のですね、チームはですね、非常にたくさんのですね、主の祝福や語りかけっていうのはね、与えられたチームでね、本当に特別なチームだったなというふうに思います。そして、またいろいろとですね、チームのね、参加された方々ね、いわゆるコロナの検査であるとかね、あるいはいろいろ提出物であるとかね、いろいろこうご負担もね、ある中で、また自主隔離期間中を、ね、含めると、いわゆる、いつもよりもですね、派遣に費やすための、ね、時間が長くなってますので、ですから、そういった、ね、経済的な面でも、ね、いろいろご負担が、ね、伴う派遣となりましたけれどもですね、しかし、主が支えてくださるとともに、それに勝る祝福が、ね、注がれているというふうに思いますし、またこの中で、ね、その祝福が大きく発展していくであろうというふうに思います。ですから、ぜひチームを通しての、ね、証であるとか、あるいは、チームの、ね、正解の、映像がね、アンティオキア教会の、ね、ホームページというか YouTube などに、ね、上げられておりますので、ぜひ、ね、そちらもご覧になっていただきながら共に、その祝福を、ね、見ていきたいと思います。またアストンでも、ね、その音声を販売しておりますので、それも、ね、ご活用していただきながらね、ぜひ、皆さんね、共に祝福に扱っていきましょう。それでですね、私たちの教会はね、11月が新年度になっているんですね。教会の新年度になっています。ですから、もう新しい年度がね、スタートしているというふうになります。ですから、皆さん の歩みにおいても新しい年度がスタートしており、新しい種の導きであるとか、新しい種の、ね、語りかけであるとか、新しい信仰の踏み出しが、ね、始まっているということを、ね、ぜひ、覚えておいていただければというふうに思います。ですから、そういった事柄をですね、主がどう導かれているのかっていうのをね、聞いていただきながらね、進んでいっていただくといいんじゃないかというふうに思います。今日はですね、年度の御言葉をですね、共に見たいというふうに思います。年度の御言葉はですね、週号の方にもね、変わって出ていると思いますけれども、ヨハネの福音書の12章ですね、の14節。あれ、逆だ、14章の12節。すいません。14章の12節。ね、なんか変な、違う御言葉が出てるので、一瞬ちょっとあれと思ったんですけど。ヨハネの福音書の14章の12節。こちらで読みさせていただきます。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。ですね、この御言葉が年度の御言葉として与えられました。ですからね、年度の御言葉っていうのはね、教会においてはね、大きな重要な意味を持ちますけれども、同時に皆さんのね、おのおのの個々の歩みにおいても重要なね、意味をね、持つものとありますし、また私たち の, 歩みとね、こうかかってくるものとありますので、ぜひね、忘れないようにね、しつつ御言葉をね、皆さんの中にね、とどめて、そしてそこに立ってね、進んでいただきたいというふうに思います。で、音声や映像を、ね、ご覧になった方々は、ね、御言葉、ね、年度の秋元牧師の、ね、メッセージを、ねね、もうご存じの方は、ね、多いかもしれませんけれども、ちょっと簡単にご説明いたしますと、ここでイエス様が弟子たちに対して言われたわけですね。 と、私を信じる者は私の行う技を行うから、イエス様はキリストの技を、ね、キリストがなさったような技を行うということです。そして、またそれよりもさらに大きな技を行いますということなので、キリストよりも大きな技を行うというね、イエス様が言っているわけです、ね、で今まで の聖書解釈上はですね、私たち、ね、人間がキリストよりも大きな技を行うってね、ちょっと変だろうということで、これはですね、イエス様の十字架をね伝えるっていうね、そういうことを指してるんだっていうふうに解釈する方々もいらっしゃったそうですが、もちろん十字架を伝えることは素晴らしいことなんですけれども、ここで言っているのは技なんですね。だからキリストがなさった技、じゃあキリストが、3年半の交渉岩によってなさったような技、そしてキリストが、なさった技よりもさらに大きな技を私たちが担い、私たちがなすっていうふうに言ってるわけです、ね、で例えば、12弟子たちは、お中心とした、ね、弟子たちは初代教会の、ね、時に、ね、ペンテコステ以降、彼らを通して1日で、ね、3000人救われたとか5000人救われたっていう技が、ね、起きてきてるわけです。ね、そしてですから何人救われたっていう規模で考えたら、おそらくイエス様がを通してその、ね、信仰に入った方々よりも多くの方々が弟子たちを通してイエス様を信じたと考えられる、ね、推測できるわけです。それから、イエス様弟子たちはその後世界中にね散っていくわけです、ね、当時の中東のあたりではヨーロッパぐらいが地の果てだっていうふうに、ね、考えられていたそうですけれども、ヨーロッパにもねパウロが行きますよね。それからこれは伝承なんですけれども、トマスっていうね十二弟子がね言います。疑い深いトマスとかなんかってあまりこういいねイメージ出てこないんですけど、トマスがこれ伝承ですが、インドまで行って、でそこで福音を伝えて殉教したっていうね伝承があるそうです、ね、これ本当かどうか分かりませんけど、ただ本当だったとすると、おそらくトマスが世界、ね、弟子たちの中で誰よりも、ね、遠くまで行ったんじゃないかっていう ねことになるそうです、ね、つまり世界に向けて宣教していくっていう面においても、弟子たちはキリストよりも大きな広い範囲で大きな技を担ったってことが分かるわけです、ね、でこれは初代教会の時代においてもそうですが、再びこのキリストが再臨される直前の今の時代においても、同じね技が起きてくるということが考えられるわけです、ね、でただし、ここでちょっとねぜひ覚えていただきたいのが、キリストの技をね私たちが行うっていうことだけでもね恐れ多いことですし、キリストよりも大きな技を行うっていうこともそれもね恐れ多いことです。ただし、どの技であろうと技をなされるのは私たちを用いて神がなされるっていうことです、ね、ですからキリストの技を行われるのは、私たちを通してキリストがなされる、キリストよりも大きな技をなされるのは私たちを用いてキリストがなされる、いずれにせよキリストがなされるっていうことです、ねね、だから、ね、そう考えたらね腑に落ちますよ ね皆さん、ね、私たちがやるんじゃなくて私たちは用いられるわけ、ね、ですから私たちは道具ということ、なんか道具って言ってもね、ちょっと言葉がなんていうかいい例えではないかもしれませんけども、しかし用いてくださるのは神様、技をなされるのは神様、ね、だから神様が働かなければ私は何もできないでしょうし、神様が、ね、働かれるのであれば私たちがね不十分だったとしても主が用いて技をなされるということです、ね、ですからいずれにしろ神様に期待していくっていうことがね重要だということ。そして、ここでですね、ただし私たちが用いられるっていったときに重要な事柄が一つあります。でそれが何かというと、信じるということです、ね、このね、信じるということっていうのは実は非常に重要な鍵なんですね。もちろん私たちが信じる信じないっていうことに関わらず神様が技をなされることっていうのはあるわけなんです、 ね、例えば、キリストの再臨っていうのはね、やってまいりますが、キリストの再臨はクリスチャンの人たちが信じても信じていなくてもキリストの再臨は時が来たらなされるわけです、ね、ただし聖書には主が来られるのを早めなくてはいけないとも書いてあるので、ね、ですから私たちが信じそして私たちが福音を伝えていくっていうことがキリストの再臨っていうことだとちょっと関係する面もあるっていうことね私は知っておく必要があります、ね、でしかし明らかに神様はご自身の技をなされる際に、明らかに私たちが信じる者たちの信仰を用いて技をなされていくっていうような面を聖書を見るとね神様はお持ちであるっていうことが分かるわけです ですから私たちの人生の中に神の技が表されていくことも私たちが、立てられた場合において、主の働きを担う場合においても重要となるのは、信じるということなんです ね。じゃあ何を信じるのか。これは神様が言われたことを信じるということです、ね、ですから、あなた方はキリストの技を担いますよ。あなた方はキリストよりも大きな技を担いますよと神様が、言っておられることを信じるっていう信じるかどうかっていうのは非常に大事だということです ね。大丈夫です。ここまで大丈夫ですね。皆さんね例えばですけど一人が100万人キリストのもとに導くっていうねいうね事柄がマリンさんを通してこう語られましたね。皆さん、それが皆さんの地上生涯の人生の中で成就するっていうふうに思ってますか、ね、神様はこの後私を通して100万人の人々を救いに導いてくださるんだっていうことをそうなんだっていうふうに思ってますか。どうですか。思ってないなっていうふうに思った方は思ってください簡単な話なんですよ、ね、思ってくださいって言ってもねそんなこと言われてもってね言う方々ねそんなこと言われてもなっていうふうに思った方々は次のことを確認してください、神が皆さんを通して100万人救うとなった時にそれがそういうふうに思えないっていう場合じゃあ私は何を土台にしてるんだろうっていうことです、ね、例えば私を通して100万人救われてくるとなった時に私が土台だったら多分ね無理です 100% 無理です 1000% 無理です ね。ただし私を通して神が働くんであればね、神が働くんだったら可能ですよね。皆さんが自分自身をご覧になってそれで自分自身を見てあ自分のこの力ではとか ね自分のこんな姿では自分のこんな力では無理だってそれは無理ですよ。どなただって無理だと思います、ね、しかし皆さんを通して神が働くんであれば一人が100万人っていうのは神がなさるわけだからできるわけです。そうですね。問題はいいですか私を通して100万人救われるって言ってもそんなこと言ったってっていうのはその状態のまんまだ と、これだとね信仰の立場に立ってないことになる。わかりますか、ね、でこれはで神様の技は信仰を通して働くので信仰の立場に立ってないと皆さんを通して100万人は救われないってこと私たちを通して100万人救われないってことね、なぜなら信仰が大事だから信じていることが大事だから、ね、だけど私には無理だけど私を通して神が働くんだったらなされるってね立場を取れば信じることになるのでだから、1人が100万人救われる1人を通して100万人救われるっていうこの御言葉が皆さんの信じるものとは皆さんを通して成就してくるって話になるんですね。すごく単純なことなんですけど、ね、ここがすごくね大事なポイントになってくるっていうことをね皆さん私たちはちょっと覚える必要っていうのがありますですね。でね 結婚するときにですね、ね、あの祈ってた課題がいろいろあったんですよね。ね、それでね、祈ってたってね、それで私はですね、なんていうのかな、こう私よりも私の妻の方がどっちかっていうとね、なんていうかこうカリスマ性があるんですよ。ね。ね、カリスマ性って分かります？ね、例えば、牧師がね、なんでもいいんですけど、キムタクみたいにかっこよかったら、ね、あの牧師、キムタクみたいにかっこいいよっていうね、ので、こう来る人たまにいらっしゃるかもしれませんよね。ね、でもね、面白いですけどね、ね、例えば、世界的な器の方でね、もうこの人、圧倒的に、ね、あのイケメンだわっていうね、人よりは、どっちかというとそうでもない方が結構いらっしゃるんですよね。しかし、その中で、教会がね、大きな教会になられたりとか、働きが祝福されてらっしゃる牧師の方っていっぱいいるんですよ ね。で、どんなにカリスマ性のあった人だったとしても、でもちろんカリスマ性のある方はね、カリスマ性があるっていうか、そういう魅力のある方は、それも神様に用いられますと、ね、だからそれは神様がそれを用いてくださるんですけども、しかし、その方のカリスマ性っていうものが、を通して人を引きつけるってなった時に限界は絶対あると思うんですよ、ね、限界があると思うんです。しかし私たちを通して神が働かれるんであれば限界はないんです。なぜならば神様が全能の方だ、ね、ですから、ぜひね、皆さん、私は私の力を土台としていくんではなくて、皆さんを通して神が働かれるっていうところを土台とするっていうね、これは単純な真理なんですけども、非常に重要なことなので、ね、ですからね、まずこの年度の初めを私たちは迎えていますが、ね、そこをしっかりと確認していただいて、で皆さんそれにね、立っておいていただきたいと思います。そして、皆さんを通して神がなされる技っていうのがありますので、ね、それがどういう分野なのか、ね、主がどういうことをなそうとしていらっしゃるのかっていうのをね、祈りながらね、聞いていかれると良いこと、いうふうに思います、ね、そしてね、おそらくですけども、単純なことなんですが、ね、さっき言ったように私を通して100万人救われるなんてね、いや私にはそんなね、そんな働きにふさわしくないとか ね、私にはそんな力はないとかね、そんな働きを担うだけの能力も冷静も持ち合わせていないとかね、こう皆さんそういうふうに思ったりすることってね、誰しもあるじゃないですか、ね、しかしね、よくよく考えてみると、やっぱりね、それって何かしらの自分をやっぱり土台に、ね、置いていく発想にちょっと結びついていってるんですよ ね。神が技をなされるんであれば、我々がねどれほどできなくてもあまり関係ないんですよね。神が用いるんだからね。ですから私にはできないけれども、神様がその働きを全うさせてくださるように、神様が働いてくださる、ね、立て上げが必要であるならば、神様が私のその働きを全うできるように、神様が立て上げてくださる、ね、神様が全うさせてくださるっていうね、そこに皆さん私たちは信頼し、期待していくっていうことがね、重要だということをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。かつてですね、こうね、TLAEA の中でね、この間、イスラエル期間中にですね、御声新聞のね、本社にね、ちょっと業務で行ってきたんですよね。でどんな業務だったかというと、いろいろやったんですけども、その中の一つに本社にね、古い御声新聞のね、バックナンバーがいっぱいあるんですよ。一部ずつ取ってあって、ね、それね、それがロッカーに入ってて、それでそこからちょっと古い、ね、記事でいい記事をね、ちょっと収集してきて、ね、それでそれをね、こうちょっと再利用しようっていうね、ちょっとそういう作業もあったんですね。これが結構時間がかかったんですね。それで古いね、その新聞に載ってる証とかね、体験のとかね、いろいろこうね、ちょっといろいろ整理して、ね、見てたんですよ ね。そうしましたらですね、 結構ね、この人なんか今もういなくなっちゃったなとかね、あこの人ね、いなくなっちゃったなとかね、なんかね、この人ね、あ昇天しちゃったなとかね、いうの結構ねあってね。でね、昇天した方だったらもちろん証使えるんですけど、ね、いなくなっちゃった方の場合だとね、一応群れを離れちゃったので、そうすると、ね、その群れを離れちゃった方の証を使うとなった場合に、例えばでその方の確認がいるだろうとかね、あるいは、ね、使っていいかどうかね、やっぱりこう教会全体の確認もいるだろうって話になって、ややこしい話になってくるので、だから基本的にいなくなった方々の、ね、証ってちょっと使いづらい面があります。だから使えないか使いづらい面があります、ね、でそれで、ね、こう考えたんですよね。で昔ね、なんかこう、ね、私は最後まで、ね、この教会にいて、ね、これで最後までこの聞き従うことがね、全うできるだろうかってね、こう考えたときに、すごくちょっとね、不安になったこともあったんです。ね、私、惑わされやすいしなとかね、ね、ね、私ね、大丈夫かなってね、思ったんですね。ね、したことがあったんです。今はね、そう思わないんです。どうしてなのかっていうと、全うさせてくださるのは神様じゃないですか。ね、だから神様に頼ればいいんです。ね、天のお父様、天に帰るまで、ね、神様、あなたからの使命っていうのを全うすることができるように神様が助けてください。ね、でそれを全うするのは神様の御心だから、ね、神様、これはあなたの御心の匂いですから、必ず主が聞いてくださることをありがとうございます。ね、主が全うさせてくださることをありがとうございますってね、信じる立場に立っちゃう。ね、だから、進むべき進路なんかでも、ね、神様、私は御心を行いたいと願っていますから、御心の進路を与えてください。ね、御心の道に進ませてください。これは御心の願いなので、主が聞いてくださることをありがとうございます。ね、主が御心の道に進ませてくださることを感謝しますってね、信じたんです、ね、ですから皆さん、単純に信じて進むっていうことをね、この確認してください。で、今年度私たちはキリストの技を行い、今年度以降ですね、キリストの技を行い、キリストよりも大きな技を行うね、担うということになります。で、それは神がやらせてくださるということね、ぜひそれを覚えつつ歩んでいただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、お一人のうちに主が祝福を与えてくださり、立て上げを与えてくださり、またさらに今年度における歩みを導いてくださるようにどうぞお願いいたします。共に癒しのために祈りたいと思います。悪い分のある方はそこに手を挙げてください。2人でも3人でも心を合わせ祈るときに主がそれを聞かれると聖書に約束されています。この場に主が見せておられるので、神様に期待を持ってですね、祈っていただきたいというふうに思います。天の父様、イエスキリストの十字架の血潮の力を持って人一人に触れてくださり、癒しを与え、解放を与えてくださり、どうぞ導いてください。イエスキリストの名によって病に働く霊を縛る、イエスキリストによって不信仰に働く霊を縛る、イエスキリストによって人間的施策に働く霊を縛る、イエスキリストによって占いの霊を縛る、イエスキリストによって、失望させる霊を縛る。天の父様、お人一人のうちに豊かに触れてくださり、また望んでください。今あなたが人一人に触れていらっしゃることを感謝します。主が技をなし、癒しを与え、解放を与え、問題の解決を導き、また精神の病を癒し、霊的な断ち切りを与えてください。また導きの手を渡してください。天の父様、どうぞ今豊かに触れてくださっていることを感謝します。イエスキリストによってお人一人の霊肉魂に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天の様、あなたの役に触れておられることを感謝します。ちょっとこう視力が弱くなってきているっていう状態の方がいらっしゃるんですけども、ちょっとなんかいろんなものがこう見えにくくなったりとか、それからなんかこう、なんか二重に見えたりとか、なんかそういうぼやけたりとか、そういうなんか症状があるんですけども、でその方はそのことの家にちょっといろいろこう、その近い将来のことを心配していらっしゃる状況ですけれども、主がその事柄に触れられました、癒しを受け取ってください。またその心配に関しても、あなたはそれを感謝して主に委ねるようにということを主が語っておられます。その事柄の事柄を丁寧に感謝し主に祈るときに、主がその方に気づかせることがあるので、それを受け取っていくように主が語っておられます。 天の父様、さに助け導き、あなたの栄光と御働きをどうぞ出してください。どうぞ助けを求めてくださいますようにお願いいたします。肩の問題のところに主が触れましたね。主になってください。手の様は助けを求めてください。あなたが教えてくださるようにどうぞお願いいたします。あるその体 の, そのちょっと不調に関する事柄で、なんかこうこれさえなければ私はもうちょっといろいろできるのになっていうふうにちょっとこう感じ出してる方がいらっしゃるんですが、主がその事柄についてこの感謝を強め深く感謝するようにということを主が語っておられます。でその中で、その方はその問題がその方に許されていることの意味、そしてその事柄の後ろに神が、主がその事柄を通して、その方を深く愛しておられ、また、その問題を通してこの主が最善をなそうとしておられるということをその方はいろいろこう気づいていくようになります。で、それをさらに深く感謝を出していきなさい。後にそのことを通していろいろとこう証しをしていくことになるとおっしゃっています。天の父様、豊かな助け導き、あなたの栄光と御働きをいてくださるようにと助け望んでくださいますようにお願いいたします。自分はポイントの時に間違ってしまうというふうに、なんかこうそういうふうにこう思い込んでいらっしゃる方がいらっしゃるんですけども、でその中過去にそういう経験があってそのことをなんか嘆いたりもしていらっしゃるんですが、主はその言葉に対して、一つはちょっとその方思い違いをしておられます。で同時に、その弱さと思える言葉について主の前に出して感謝し、祈り主に耐えるようにということを語っておられます。主に耐える時にいろいろと配慮がうまく行き届かなかったりするような事柄の中にも、主の特別な助けがあり、そういったこの弱さや失敗そのものが祝福に変わっていくのをその方は見ています。天皇と様、さらに助け望んでくださり導いてください。イエス・キリストの名でお一人一人のうちに主の癒しを宣言する。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。ではハレルヤを賛美します。お待ちください。